見込みられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先ほど司会者の方がお祈りの時に言われましたけれども、今、ミッションからですね、この群れ全体からウガンダ、アフリカのウガンダにですね、チームが出ております。7人の方が行ってらっしゃいます。4人の男性と3人の女性ですけれども行っておられます。まあ、秋元牧師を中心ですね。それで、まあ、エッサンが中心で秋元牧師も行かれていますけれども、行かれてます。それで7回集会があるんですね。3つのクルセードと2回の牧師カンファランスと、今日2か所で礼拝があるので2つに分かれてやるんですけれども、まあ、そのうちもう今日の礼拝以外は全部終わったんですけども、一番最初のクルセードが500人、2回目のクルセードは子供クルセードと言われたんですけど、大人がいっぱい行きまして、子供とともに1500人で、昨日3回目のクルセードは3000人だったんですね。で、いつもですね、南の方の方はですね、例えば2000人の集会でしたって言って200、300人ってことが多いんですけれども、今回はうちのメンバーがきちっと見てですね、多めじゃなくて本当に見て数えてて、それで、本当にその数ですので、本当に500人、1500人、3000人、最初は2000人ぐらいだったんですけども、どんどん増えていって、どうしても時間をすごく守るのは日本とドイツとユダヤ人なんですね。海外に行きますと日本、だから後半に増えるんですけれども、まあ、最初2000人ぐらいだったのが昨日のクルセード、最後は3000人ぐらいになっておりました。で、牧師カンファランスは大体に、最初は200人ぐらいですけど、最後は300人ぐらいということで、牧師カンファランス、本当に牧師とか教職者だけですけども、それも300人ぐらいということですね。まあ、その中でたくさんの人が救われ、癒されています。牧師カンファランスの方は、ことをですね、賜物にことについて、学びのことをですね、パウル牧師がお話しされて、すごく祝福されていたようであります。まあ、賜物のことを世界に行って、日本中に行って、こう、分かち合うことが来るってありましたけど、本当に来ましたよね。牧師カンファランスで賜物のことを話した上で、まあ、感謝のこととか、教会のことを話されたんですけども、賜物のことを2箇所でやったんですけど、2箇所ともセッションの1で話された後に、セッション2で別のことを話されたんですね。だから、ちょっと今までとは違うレベルになってきています。まあ、ゼロの数が1つ2つ増えてきている感じになっています。で、今日、2箇所で礼拝があって、もうそれが終わったらですね、6時間時差があってですね、今11時15分ですから、6引いたら11引く6は5合ってますよね。5時15分争点がそろそろ始まる頃ですね、向こうはですね。だから、まあ、そんな感じで今日の礼拝が終わったらもうあとは帰ってきます。だ、最後までお祈りください。相当な距離をまた車で来て、それから飛行機で帰ってきますので、帰ってくるのはもう火曜日の、火曜日になります。火曜日のどれぐらいだったかな、朝か昼かちょっと忘れましたけど、どっちだったっけ。まあ、ですね、帰ってきますので、ぜひですね、お祈りしてほしいと思います。最後までね、終わってほっとした後が怖いんですよね。車が一回追突されたみたいですけど、無事に大丈夫だったみたいですけども、すごい道ですので、向こうはだから、すごい道を通りますので、ぜひですね、覚えておいてしてほしいというふうに思います。最後まで無事に帰ってこれるんですね。で、このチームが帰ってきた後、示されていることからは、はっきり今までとは違うレベルに入っていくと。で、海外選挙を通して起こってきたことからは、日本にも必ず現れていくということで、今までは日本の教会って100人教会というのは大きな教会だったんですね。100人って言ったら大きな教会、地方だったら50人いれば大きな教会と言われたのはですね。で、ところが大川牧師が来られて、1000名教会の牧師が来られました。本当に1000名集まってる教会です。1000名といって300人じゃなくて、本当に1000名集まってる教会なんですけども、その牧師の方が来られまして、周りの人にも来られましたし、今回白馬に来られましたけど、そして今回のことがありましたので、この後ですね、いわゆる日本の教会においても今までとは違うところに入っていくだろうというふうに思いますね。だから、ぜひ皆さんですね、主に期待をしてほしいというふうに思います。まあ、それが一つと、それからですね、ウガンダが帰ってきた後、すぐですね、今度私はカンボジアに行きます。平戸のシーバ牧師とですね、一緒に、それから飯塚のエミ牧師ですね、今のところ3人です。まあ、境内が来て飛行機が取れたら、まあ、妻もそれからエリシャ牧師ご夫妻も熊本ですね、行きたいと思ってるんですけども、今のところ3人は確実に行きます。で、ぜひ覚えておいてください。今回のカンボジアはですね、一つは子供たちとルツ前田宣教師の霊的なケア、土曜日と日曜日は礼拝の以外はちょっと一人一人カウンセリングをして一人一人祈ろうと思っていますので、ぜひ覚えて祈ってほしいというふうに思います。かなり子どもたちがいろいろ戦いがあってですね、ですので、今回ちょっとゆっくり時間をかけて一人一人の子どものケアをしようと思っています。そして月曜日火曜日はですね、今狭いんですけども、いきなり大きいところに移るにはちょっと境内の問題がありまして、 15歳以上の男の子だけを、まあ、6人いるんですけど、別のところの近くの別のところに借りて移そうと思っています。それはなぜかというと、小さい子と大きい子と一緒に今生活しております。それはそれで素晴らしいんですけども、やっぱりルールはね、個人の場合一緒にしなきゃいけないんですけども、もう16歳以上、15、6歳以上で、本当はカンボジアの子供っていうのは本当の年は2歳ぐらい上なんですね、大体ね。本当の年齢わからないので、実際はもうだから17、18って本当はもう20歳だったりする子が結構いるので、そういう子供と小さい子と一緒のルールでやっていけないんですね。例えばもう今プノンペンは携帯普通にみんな持ってますけど、個人にいる場合ですね、携帯はちょっとまだ許可できないんですね。でも大きい子たちは携帯を持つのは普通ですので、やはりいろいろ問題が生じてきます。ということで、16歳以上、15歳、16歳以上の男の子は別のところに借りて、ちょっとルールも違って、その子たちでやっていこうということですね。まあ、それで今、次のところ借りないといけないと。だから早急にその場所を見つけないといけないということで、まあ、その見つけに行きたいと思っています。それと、やがて大きいところに行くための、まあ、道しるべですね。どういうふうに移動しているかということを、弁護士さんのところに行って話をしたり、建築関係のところに行っていくらぐらいかかるのかということを実際に出してもらったりということもやっていきたいと思ってますので、だから、土日が子供のケアと、ね、前田さんのケアで、月火と向こうでそういうことをやって、で、火曜日の夜遅くに飛んで、水曜日の朝、こちらに帰ってきますので、ぜひ皆さんですね、ウガンダが終わってほっとしたって言ってですね、カンボジアを忘れないでほしいと。ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。ね、よろしくお願いいたします。さて、それで聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、もう一度見しますね。使徒の働きの20章の24節をご覧ください。私と同じ第3版の方は270ページです。お見せします。これは今日の東京湾東洋教会のディボーションの箇所ですね。けれども、私が、この私のパウロのことです。自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を 果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと。まあ、パウロはこういうふうに言ったんですね。で、今日は二つにポイントを絞ってお話したいと思ってるんですけれども、パウロは命も惜しくないって言ったんですけれども、これはですね、パウロが、17節を見たら、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んで、そして集まった時に説教したと書いてあります。エペソに使いを送って、ミレトにいたんですけど、送って、まあ、呼んだわけですね。だからミレトに、まあ、教会の長老たち、まあ、牧師と思ってくださって結構ですね、まあ、そういう人たちを集めて、パウロはまあ説教したわけです。3年間私は皆さんに、ね、主に仕え、皆さんにも仕えてきました。もう今日でお別れで会うことはありませんって話をしたんですけども。そして、その時にですね、22節を見ると、今私は心を縛られて、エルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるか分かりませんと、ね、3年間あなた方と一緒にいたけども、そしてあなた方にずっと語って仕えてきたけれども、私はこれからはエルサレムに行きますというわけですね。でもそのエルサレムでは、ハッピーが待ってるってわけじゃないですよね。エルサレムに行ったらね、楽しいことがいっぱいあるってわけじゃなくて、どんなことが起こるか分からない。しかも23節、ただ分かってるのは、分からないんだけども分かってることがあって、聖霊が、神様がどの町でも、まあ、エルサレムは元よりどこに行っても、私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが待っていると言われることです。すごいですね。エルサレム行こうと思ってると。で、エルサレム行ったら、何が起こるかわからないけど、はっきり分かってることがあって、エルサレムをはじめどこに行っても、縄目と苦しみが待ってるって言うんですよね。ね。普通そしたらですね、行きたくなくなると思いますし、嫌だと思うんですけども。でも、パウロは縄目と苦しみが待ってるんだって言った上で、その上でですね、でも、けれども、私の走るべき行程を走り尽くして、シェスから受けた恵みの福音を述べ伝えることができるなら、もう任務を果たし終えたら、命は少しも惜しくないって言ったんですね。で、パウロはですね、これから自分が行く道には、その楽なことばっかりある、楽しいことばっかりあるって言ったんじゃなくて、悩みと苦しみがあるんだよって、はっきり分かってるって。でもそれでも私は行きます。どうしてかって言ったら、自分にはその行程ね、行程があるって書いてますね。走り尽くしたいって、その行程を。そして任務がある、その任務を全うしたいんだって。もうそれができたら命も惜しくない、たとえ殺されたって別にいいんだって。これはなんかこう強がって頑張ってるって言ってるよりも、本当に心から喜んでいってる感じがいたします。で、パウロは、困難や問題があったとしても、自分は本当に自分の使命を全うできたら、任務を果たせたら、行程を走り尽くせたら、もう嬉しいんだ、命さえ惜しくないんだよってこう言ったんですね。で、皆さんですね、今皆さんが置かれている職場、学校、あるいは家庭、教会も入れましょうか、教会。そこがですね、本当に神様が導いてくださった場所で、神様が与えられた場所だって思ってる人はですね、 そこに神様の用意した使命があるんですね。まあ、今日の言葉で言えば任務がある、役割があるわけですね。その役割を果たすことは喜びだっていうことをですね、まあ、パウロは言ったわけなんですね。私の妻がですね、もうすぐ、ちょうど私がカンボジアに行く日が誕生日ですので、50、言っていいのかな、女性の年を。51になりますけれども、大学を卒業した年ですね、彼女はですね、クリスチャンになっていて、献身したかったんです。ちょうどその年、アメリカに行く機会があったので、アメリカにですね、教会から行くチームがあって行った時ですね、キャンパスクルセードっていうのがあるんですね。向こうはすごいでかいんですね。ちょっと日本人に発想できないぐらい大きな、なんていうか、事務所っていうか、まあもう、一角全部ですね、山全部。そういうのがあるんですね。そこまで行ってですね、向こうの偉い人と会ったりして、資料ももらったりしてきて、ね、行きたいと思ってたわけですよね。で、日本のそのキャンパスクルセードの、その、ところにも行ったりしてね。でも神様は言わなかったんですね、献身しろとは。で、彼女はまあ東京の大学でしたから、東京で、まあ、よかったわけですね。そして、もう、できれば、神様のために献身したいと。田舎に帰ったら忍びちゃいけないと思ったの。そしたら神様言ったことは、家に帰りなさいって言われてね。いえ、それはできませんって言いたかったんですけども、面白くないですね。ね、家に帰りなさいってことだったよね。家は岐阜県ですね。岐阜に戻りなさいって言ったわけですね。で、でもどう祈ってもそう示されたんですよね。家に帰りなさいって。って思ったけど、家に帰りなさいって言うんですね。それで、まあ、彼女は家で献身ってことはいかないから、まあ、いろんな宗教を探したわけですね。そしたらですね、ちょうどその時に、リハビリテーションの病院をね、病院とリハビリテーションを兼ねた病院が建ったんですね。そこに、まあ、親戚に当たる人が、まあ、勤務してね、まあ、お医者さんだったかな、なんかですけど、勤務されていて、そして、結局、秘書ということで入ったんですよね、秘書ということで。で、本当に祈って神様に与えられた職場だったんですね。それを妻は確信したわけです。間違いなく神様から導いたってね。自分は変えたかったわけじゃないけど、神様が導いて、しかも、この職場は間違いなく神様の職場だと思ったそうですね。で、行くのにすごく遠回りしなきゃいけなかったのに、妻が、その、岐阜に帰ったら、その春に、その職場に向かって、まっすぐ一本の道路が開通したんですね。で、まあ、すごく自分勝手な解釈ですけどね、神が私のために道を作ってくださったと、まあ、理解してですね。まあ、いや、でもクリスチャンってそういう話結構あるんですよ。本当に面白いけどですね。で、それで、車で買うようになったわけですね。で、秘書ということで入ったんで、彼女は楽しみにしてたんですね。そういうこと好きだから。そしたら秘書というのは名ばかりで、脱用係。お茶を汲むか、あるいはコピーをするか、そんなんばっかだったんで、私は知ってますけど、うちの奥さんはそういうのは好きじゃない。うちの奥さんは創造的なクリエイティブな仕事とか、なんかこう、そういうことは大好きなの。無から有を生み出すっていう、まあ、神様しかできませんけど、そういう働きをすることが大好きなの。そのためなら、寝なくたっていい、食べなくたっていいとか好きなの。ところが、なんていうか、脱用とかそういうのは得意ではない。まあ、好きな人いないと思いますけど、ところがですね、面白かったんですが、神様が導いた職場だったんですね。で、自分の性格もよくわかってる。だから、そういうね、お茶を汲んだり、脱用したりするとかね、飛行機取ったり、電車取ったり、その偉い先生のね、まあ、それは主張的な仕事ですけど、とにかくそういう、なんていうか、ことばっかだったの。とはですね、それがすごく楽しかったんですって。全然苦痛じゃなくて、自分で不思議だった。コピーを取るときに、ただコピーを取るんじゃなくて、どうやったら読みやすいか、ちょっとずらして取ってみたいですね。なんかそれをエンジョイして楽しめたっていうのは、それはなぜかというと、神様が導いた場所だったからです。パウロは、間違いなく困難や苦しみが待ってるけど、でも、私にはこの使命があって、任務があって、これは私を、この任務をすることが私の、まあ、うんとくらいは生きがい。神様にある使命なんだ。だから、そうやりたいって言ったんですね。で、皆さんですね、家庭であっても、学校であっても、職場であっても、神が導く場所に行ったときに、神様がそこであなたに、用意している働きってあるんですね。役割ってあるんです。うんと具体で言えば。で、この役割を本当に私たちが知って、その役割に生きるとき、いいですか、楽じゃなかったとしても、人間的にはつまらなく思えたとしても、実はつまらなくならないんです。楽じゃなかっても本当にそれが喜びに変わっていくんですね。これが神の与える使命の素晴らしさなんですね。で、なんですね、その神の使命に生きているかどうかって大きいんですね。私はですね、 私のこと言うのやめておきます。カンボジアに今度行きますけど、ルツマヤダさんね、何度か返しましたけど、ルツマヤダさんはですね、カンボジアに行くときですね、何度か話しましたけど、彼女はカンボジア来たくなかったんですね。今はカンボジアはすごく立派になりました。もう昔を知っている人にとって驚くほどの発展ですね。この前、秋元読者が行ったときですね、30年前に行かれてましたので、全く違う国に来たようだって言ってましたね。それくらい発展したんですね。ところがですね、ルツさんが行った時ですね、まだそうじゃなかったんです。で、前田さんは最初ルツ、神様からカンボジアって、ユータミッションのグループでフィリピン行った時に、神様にどこの国に行ったらいいか聞きなさいってリーダーが言ったので、祈って聞いたらカンボジアって示されて、何度か話しましたね。そしたら忘れたわけですよ。ね。誰も言わなくて行ってカンボジアって示されて忘れたん。それくらい怖かったし、行きたくなかったんですね。ところが、今回一緒に行ってますベンジャミンさん、インド人のベンジャミンさんがですね、まあ、日本に来たんですね。それで九州で受け取ってくれということで九州で、まあ、途中だったんです。ちょっといろいろ事情があって、普通はなもうかなり前から行ってて、そして準備するんですけど、ちょっと事情があって突然来てですね、最初に九州で受け取ってくれ頼まれて受け取ったわけです。だから準備できないわけですね。だからもう長代に当時集会があって、前田さんが担当者だったんで、そこで集会することになって、もう長代にみんな集まってもらった教会の時にね、でそこでやったんですね。その時通訳を前田さんがやったんですけど、そのベンジャミンさんが話した内容が、カンボジアの話しかしない。インド人なのに。カンボジアの個人のことしか話さない。90分間。3カ所でやったんですよ、あと教会でもね。3カ所全部前田さんに通訳をその時はしてもらったんですけども、全部カンボジアの個人の話で、途中でですね、牛エモンでご飯食べた。ステーキを食べた。ね、当時、向こうに、ヤガミに、お家があったんですね、小渕さんのね。そこでちょっとホームステイすることをしてもらったので、で途中で牛園門に入ってステーキを食べた、ね、そしたらステーキ食べながらですね、インド人なのにステーキ食べながらカンボジアの個人の話をするんです。なんでこの人カンボジアの話がしないんだろうってぐらいカンボジアの話しかしなかったんですよね。で前田さん思い出したわけですよね。あ、カンボジアにそういえば神様言ってたって。思い出したくなかったんです。なぜか当時のカンボジアは本当に怖かったんです。キリングフィールドって言われて、もういっぱい時代があっていつ爆発するかわからないし、本当にちょっと怖い場所だったんですね。だから前田さん思い出したくもなかったし、忘れることに成功したのに思い出しちゃったわけですね。これで何度も言ってますけど、私のところに来て言ったわけですね。一番最初のこと忘れますよね。違いますよねってまず言ったんですよね。何が違うのって。いや、キャブ違いますよね。私実は昔ウイダミッションでカンボジアって示されたことがあったけどね、それを忘れたんですけども、今回ベンジャミンさんの通訳をして一緒にずっと回ってカンボジアって思い出しちゃったんですけど、違いますよねって言ったから、きっとそうだと思うよって、ね、でその後カンボジアにチームが出て行った時に、キリングフィールドに行った時に、そこで言葉をもらって、ものすごい雨が降った後虹が出たんですよね。で彼女はカンボジアに行くことになったんですね。でも行く時はですね、最初はですね、やっぱり怖かったみたいです。でも行く時言ってました。彼女は今伊勢林市にいましたけど、もともと北高木郡ですね、伊勢原の方にある北高木郡、長崎県伊勢林市北高木郡出身なんですね、の農家の出身なんですけども、本当にカンボジアに行った時に自分のふるさとに帰ってきたような感じになったそうですね。すごく嬉しかったって。そしてよかったわけですね。でも実際ですね、2ヶ月経った時内戦が起こりまして、生まれて初めて本物の戦車が、ですから映画ではなくて本当に戦争のために火を吹くのを見たわけです。目の前ですぐ近くのガソリンスタンドがこう砲撃されて炎上するのを見たわけですね。一瞬にして、当時のプロンペン人は慣れてましたから、一瞬にして街の人たちがパーって亡くなって、ほとんど物気の殻になるのを体験したわけですね。これ怖くなったわけであります。で日本大使館から飛行機用意したから帰りなさいって、この飛行機で帰れなかったらもう責任を持てないって連絡が入ってきたわけですね。で電話がかかってきたんです。帰っていいでしょうかって言うから、あ、いいですよって言った時に、でも彼女はですね、もう一遍教会行ったんですね。で100人以上いる教会が4人しかいなかったそうです。牧師夫妻と彼女ともう一人で、そこで彼女は祈って、ね、子供たちを私のところに来させなさいっていうカンボジア行く時に与えられた言葉を思い出したんですね。ほいで心の中に来たんですよね。今帰ったらきっとこの内戦でまた子供が孤児になるのに、ね、その子供たちを受け取る場所がない。私はそういう子供たちを受け取るために来たんだ、とどまろうと思ったんですよね。でとどまるわけです。こういうのがかっこいいんですけど、彼女にとってそれはですね、頑張ったってよりも、なんか、そう思った時逆にすごい平安が来たそうですね。で、言ってました。物音がするとね、すごい雨、向こうは日本の雨じゃないので、最近日本もすごい雨が降りますけど、最近は、ちょっとすごい雨が降るの、ガーってちょっと、 ね、屋根を潰すような音がする雨が降るわけですけど、そういうバーッと雨が降ると、銃弾の音が、ね、戦争の時にね、2日で内戦はあるんですけど、半年間は大きな音がすると夜中でも目が覚めるんですって、銃弾の音がピクンとして。でも彼女は帰ってこなかったんですね。で、その時子供たちがやっと与えられてくるんですね。それが今、2人、顔は出るんだけど、パネットとベスナ、ありがとう。パネットとベスナですね。もう今、すっかり大きくなりましたけど、この2人なんですよね。で、つい最近行った時言ってました。今でも、あの時のことが一番自分にとって大きなポイントだったって。何かあると、いつもあの原点に帰ると、なんか乗り越えていけるって言うんですよね。そして彼女はそのカンボジアの人ですね、生き生きするんです。たまに何年かぶりに長崎帰ってくるとですね、見ていてですね、長崎いる時はそわそわしてるんですね。あんまり幸せそうじゃないんですね。ね、好きなうなぎも食べれるし、うなぎが好きなんですよね。好きなうなぎも食べれるし、で、いいはずなのに、明らかに向こうにいる方が彼女は生き生きしてるんです。もうどう客観的に見ても、何度言っても。で、向こうは楽かっていうと、ちょっと子供たちも大きくなってきまして、公では言えないような問題が実はいっぱい起こってるんです。だから今回どうしても行くことになったんですね。10月にしよかったら早く来てくれってことで行くわけですね。まあ、いろんな人間的な困難がいっぱいあるわけですよ。もうね。ところが、やっぱりそれでも彼女はそこにいる方が生き生きしてるし、その方が嬉しいわけですよ。なぜかって。使命だからです。神からくださった任務があるからです。で、彼女はそれを自分の使命だって、任務だと思ってるで、皆さんにもその使命や任務があって、そこに生きるときに私たちは本当にね、喜んで輝けるんですよね。でなんですね、そのことをね、知ってほしいと思うんですね。神がそこに置かれている使命や任務があるんですね。で、もう一つなんですけれども、その使命や任務を生きていくときにですね、これもう一つ書いてある。神の恵みの福音を明かしする任務を果たしようになると。パウロははっきり、その使命を生きるのときに、何の使命かというと、福音を語ることなんだけど、それを、恵みの福音っていうふうに書いたんですね。恵みだっていうふうに言いました。で、パウロは、クリスチャンを迫害しておりました。殺そうとしたわけですね。実際殺したわけです。ステパノという最初の殉教者は殉教した時には、彼は、ね、賛成の票を投じて、着物の番をしてたわけですね。で、ステパノが殺されるのを、着物の番をして見てたわけですね。で、それぐらいで迫害したわけですね。で、彼は、クリスチャンを捕まえて殺すために、許可をもらって、そのね、クリスチャンを殺すことが神に従うことだと思って燃えて行ってたら途中で、ダマスコの途上で光に照らされて、そして、神様を体験したわけですね。で、何かというと、パウルは自分で神を求めたわけじゃないんですね。パウルは頑張って救うわけじゃないんですよね。クリスチャンを殺そうと思って行ってたら途中で神に撃たれて、倒れて、光に当てられて、そして、そのキリストを信じたわけですね。全く恵みなんですね。だからパウルはですね、私は誰よりも多く働きましたけれども、それは、私に与えられた恵みですって言ってるんですけど、昔のあれを見ながらですね、キラだなと思ったんですね。でも本当に彼はそう思ってたんですね。自分は一番ふさわしくない。自分は一番ふさわしくない。クリスチャンを殺してしまって、迫害したものなのに、その私に神様が向こうから来てくれて、一方的に祝福を与えてくださって、そして救ってこの使命をくださった。これは恵みだって言ったんですね。で、皆さんですね、よくクリスチャンの方でこういうんですね、ふさわしくないっていうふうに言う方がいらっしゃるんですね。自分はそれをするにはふさわしくありません。ね、歌ってくださいって言ったら、いや、私は音痴だからふさわしくありませんってね。あれはね、なんかやってくださいって、いや、私はふさわしくありませんってこういうわけですね。でもですね、皆さんですね、神様から言われるときっていうのはですね、恵みなんですね。ふさわしいから与えてくださるんじゃない。ふさわしいから注いでくださるんじゃないですね。ふさわしくないものに与えられるのが恵みなんです。ふさわしい人が受けるのは報酬と言います。努力して頑張って勝ち取るものは報いと言います。本来受けれないのに、本来受け取れないのに受け取れるのは恵みなのです。で、これからね、神様が非常に大きなことを始められると思うんですけど、その時に私たちが整ったから神の働きができるっていう発想の仕方をしないでください。全然ふさわしくないにもかかわらず、神様が私たちに恵みを注いでくださるので、その恵みを信じて応答しますと、恵みが注がれて、ふさわしくなっちゃうんです。どういうことなんですか？ふさわしいから働きをするんじゃなくて、全然ふさわしくないんだけども、 神様に応答していきますと、恵みが注がれて、ふさわしくなっちゃうわけですね。ね、今回は入ってないかな。タイ、カンボジア行った時に、ギフトのメンバーと一緒に行きましたけども、最近は違うんですけどね、昔面白いんですよね。コンサートの時とかですね、賛美歌とかありますよね。で、初見で歌わなきゃいけないってありますよね。必ずパウロおっしゃるんですね。絶対にギフトに初見の歌を歌わせるなって。ね、持ち歌を歌わせなさいって言ってたんですね。早かった初見を歌うとボロが出るっていう言ってたわけですね。で、全然ふさわしかったかというと、ふさわしくなかったわけですよね。でも神様からのコールがあったから応答したら、恵みが注がれてきて、祝福されて、実際にもうまくなってきました。最近は初見でもだいぶ手になってきましたよね。わかります？ふさわしくなくても神様から注がれるものを受け取るとふさわしくなっちゃうんです。で、そしてふさわしくなった人は誇れないのです。俺はこんなに頑張ってできたって言えないんです。神の恵みがこうしてくださったって。で、先週も話しましたけど、パウロというのはものすごい努力した人なんです。サンヘドリンの議員で、そしてガマリエル門下で、もう抜群の学歴、家柄、立場を持ってた。でもパウロはそんなものは全く虚しいって言い切ったんです。イエス・キリストを知っていることも素晴らしさのように。なぜか、彼は恵みを知ってた。神がくださるものはどんなにすごいか、その神の恵みを受けたら本当にどんなに素晴らしいかを知ってた。だからそう言ったんですよね。ではね、神の恵みを受けるので、恵みを通して私たちは祝福されていくってことはね、どうだろう、覚えてほしいと思うんですね。で、先週ですね、佐世保に行ったんですよ。佐世保に行ったらですね、すごく嬉しかったんですね。新しい人がいっぱい来ておりました。で、佐世保はもともとですね、ネイビーの基地があるので、ネイビーの関係者の日本人の奥さんがたくさん来てたんですけど、昔は。久しぶりに聞きましてですね、ご主人がネイビーの方が来られていました。その方は礼拝もこれで来てるってことで、聞いたらですね、奥さんが来られてたんですけども、ご主人も来てるってことなんですね。で、今回、この前、長崎教会のキャンプに、佐世保教会から山田牧師国際と、もう一人の方が来たんですけども、来られて、で、一応スタッフだったんで、反省会の時にですね、いろいろあってですね、山田真紀子さん英語できるので、外国人のフォローだったんですけども、いろいろできない話をいろいろ言ってたらですね、うちの奥さんが一言言ったそうですね。同時通訳されたらどうですかってなんか言ったんですって。で、奥さん、同時通訳って思ったそうです。でもなんかその言葉がすごい心に響いたんですって。すごく響いたんですって。それで、実はそのネイビーの方が来た時に、奥さんがいるから奥さんが通訳してくれると思ってたんですけど、奥さんは自分が恵みを受けたい人と通訳する心の余裕がないので、ね、だったんですね。で、奥さんは通訳するんじゃなくて、山田真紀子さんが通訳することになったんですね。それで山田牧師が説教してるんですけども、皆さん山田牧師って面白いの知ってらっしゃるでしょ。ものすごくユーモアがあるんですね。おそらく九州で一番ユーモアがあると思います。生まれてもって存在だけで面白いのはダビデ村上牧師、ね、話すと面白いのは山田牧師ですよね。ただですね、長崎来て話すときの山田牧師ってものすごく自由なんです。すごく面白いんですよね。ところが佐世保に行くとですね、自分のホームグラウンドなんでですね、本当に硬いんですよね。おそらくね、30%から 40% しか力出てないような気がします。奥さんもそれ言ってましたよね。で、そしたらその外国人が来たわけですね。それで舞子さんが同時通訳をしたわけですね。自信は全然なかったんですよ。でもその時言われた言葉が心にすごくあったから、とにかく同時通訳をしたそうです。それで山田牧師はね、外国人を相手に一生懸命説教したわけですね。ね、外国人、日本人ももちろん言うんですけど、日本語でね、説教したんですね。で、ね、そしたらですね、なんと通訳を聞いていた、その外国人がですね、説教中ですね、感動してね、泣いてたんですって。あんまり喜んで山田牧師は私にメールをくれました。今日外国人が来て、私の説教で泣きましたって言うから、通訳書いてないから、いきなり英語で喋ったんかと思ったら、そうじゃなかったですね。ね、いや、小さなことだと思うでしょうけど、私ね、へーと思ったんですよね。あれね、奥さんがドイツ通訳をしたらですね、奥さんの通訳が祝福されて、山田牧師のメッセージも祝福されちゃったんですよね。で、人が増えてきてる。それだけじゃないですね。海上自衛隊ね、岡田牧師が元いた佐世保の軍ですけど、海上自衛隊の自衛官の奥さんも来てるんですね。 で、ご主人は一回も教会行ったことがない人なのに、その奥さんが郷土史の方なんですけども、来られてまして、ご主人もこの前、礼拝来たそうです。面白いですよね。明らかにね、なんかね、始まってるんですよね。で、これ何かというとですね、奥さん自信があったからやったんじゃないけど、神様言われたから踏み出したら、言ってました。通訳したら、私の通訳で感動してる。夫のメッセージで泣いてるって、この二人はえらく驚いて感動したそうです。日本人は泣いても笑ってもくれないのに。ところがちゃんと日本の方も来られたわけですよね。で、私はね、すごく嬉しかった。で、どっちも奥さん来ておられました。そして非常にね、ミニストの時に働かれたんですね。で、今ですね、神様がおっしゃることに応答しますと、恵みが来るのです。ふさわしいから受ける、整ったから受けるっていう発想の仕方がすごくあるんです。でも、ふさわしくなくても、整ってなくても、神様が添えてくださる恵みを信じて私たちは踏み出すのです。で、その恵みが削がれると、ふさわしくなっちゃうんです。恵みが削がれると、整ってしまうのです。だから福音なのです。だから恵みなのです。教会に来てまで頑張ってふさわしくなって、神様の祝福を受けなきゃいけないんでしょうか。もう世の中で十分じゃないでしょうか。教会に来てまで頑張って頑張って頑張って、ふさわしくなって整って何かを勝ち取らなきゃいけないのでしょうか。もしそうなら、私たちはますます疲れます。教会はふさわしくなくても、整ってなくても、神の恵みを受け取ることによってふさわしくなってしまう、ね、整ってしまうところなのでありますね。これね、どうぞ覚えてほしいんですね。先週の火曜日ですね、神田さんのお友達にのですね、お母さんのところに会いに来ました。89歳のおばあちゃんって人ですね、ご高齢なご婦人ですね、だったんですね。で、全然クリスチャンでも何でもないんですけど、舞子さんのお友達が教会に来て、心をすごく開いてるんで行ったんですね、長寿があったから。ね、そしてね、行く前ですね、ちょっと緊張したんですね、妻も。でも私ね、神の導きがあるからもういいやと思って、投げやるって意味じゃないですよ。きっと神様が何とかしてくれるっていう、そういう意味があるんですね。これ恵みなんです。きっと神様が何とかしてくれるって思って行ったらですね、で、行って、一言お話をして、あれしたらですね、歌が好きですっていうふうに娘さんから、歌が好きなんですかって言ったら、はいって言って、いきなり歌い始められたんですね。荒城の月、春光の花の宴で歌い始めたんですよね。89歳のおばあちゃんのすごくいい声で歌うんですよね。妻がまた乗りましてですね、おばあちゃん CD を作りましょうとか言ってですね、すごくいいマジができたんです。30分ぐらいいましたっけ？それがありましたよね。あっという間でした。多くの人は一生懸命考えるんですよね。でも神様が導くなら、主が必ずそこに手を取られて祝福してくださるんです。確実に神様が何とかしてくださるんですよね。そこに踏み出していくかなんですよね。恵みを信じて応答していくかなんですよね。今回のウガンダチームでも神様が導きがあるから、きっと主が何かしてくださるってことを期待していきましたよね。で、案の定500人、1500人、3000人のクルセイドで、たくさんの方が救われて癒されたそうです。ブログを見てください、アンテオ家の。ちょっとすごく写真がいっぱいになってます。見てるだけでこっちワクワクしますよね。これ恵みなのです。どうぞ皆さんですね、恵みにより頼むことをね、学んでほしいというふうに、思います。それではここまでに今日はしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、お一人お一人が、私たちはどうしても努力して頑張って生きるという生き方を身につけてきましたけれども、神の恵みの中に生きるということを知って、さらに神様の用意されている祝福を豊かに受け、それぞれが神様から与えられている役割や任務を全うすることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかえませんので、短く悔やむ時を持ちたいというふうに思います。天のお父様、お一人お一人があなたの前に出しているこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、豊かなあなたの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって、心と体に向かって命じる、癒しされよ。ウガンダチームのこの霊的な逆アタックへしまって幕命する、完全に断ち切る。イエス・キリストによって、一人一人の心と体に命じる、癒しされよ。腰の痛み、完全に治れ。喉の痛み、イエス様って命じる、癒されよ。脳に触れてください、脳に触れてください、イエス様って命じる、脳よ、癒されよ。寝違いをした方がいて、首でしょうかね、 なんか調子、なんか、そこに触れてください。それを完全に押してください。よっさんって見せる。よっさりよ。職場で仕事はうまくいってるんですけれども、人間関係ですね、ほっとけば別にいいんだけど、何かわからないけど気になって仕方がない。もうほっとけばそれで済むんだけど、なんか気になって仕方がないっていう方がいらっしゃいます。さあ、神様があえて気にさせておられます。外側で騙されてはいけません。その気になって仕方がないその人は、実は外側とは裏腹にすごく大きな問題を抱えています。それがそういう態度になって現れていますが、あなたは外側の態度に騙されないで、神に乗りつつその方とに近づいて触れていきなさい。主はあなたにその方に対して手を伸ばすように促しておられます。なんか気になって仕方がない方がいらっしゃいますが、その方に主は今手を伸ばそうとされています。あなたはその手を伸ばしなさい。私はそこで、あなたを通してその方に祝福を与えようとしております。ハラスバラバラサンダラスバラスバラスバラスバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ に触れ、お一人一人に豊かに宮殿をなしてください。あら、素晴らしい、素晴らしい。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一人と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。